川村陽介です。大塚さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
まずは大塚さんのご紹介をさせていただきます。中国江蘇省南京市のご出身。夜学で日本語を学んだことをきっかけに専門学校に通い、日本語の通訳となりました。日本人男性との結婚を機に平成4年に来日。第二次世界大戦の後、日本人として義務教育を受ける機会のなかった中国残留邦人の多くは中高年となり日本に帰国したため、日本語の習得が難しい状況に置かれています。大塚さんはそんな中国残留邦人に対して、日常生活での相談、病院への同行、さまざまな申請のサポートを行われています。また支援通訳を通して中国残留邦人の心と体のケアにも力を注がれています。大塚さん、今週1週間よろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いいたします。
大塚さんはご出身が中国の江蘇省、はい、南京ということなんですが。
そうです。
南京というのはどんな場所になるんですか？
は
い、
南京はですね、はい、中国の地図は、はい、鶏の形です。
中国全体ですか？
全体の地図、
はあは
あ、鶏のイメージをしてください、はい、それで、はい、南京市は、うん、鶏のお腹の部分です。
あ、真ん中ぐらい
ってことですか？真ん中です、はいはいはいはい、家中っていうところで、はい、夏は暑いです。
あ、暑いんですね。です上海の上あたりですよね。
そうです、
内陸ですよね、
はい、内陸です、うん、はい、しかも暑いです、
うん、
で日本の名古屋と友好都市になっています。
あ、南京は、
はい、
あ、ただこのあれですよね、江蘇省も南京もかなり大きな都市で、人口がおよそ8000万人、
はい、そうです、
はい、やっぱりすごいですね、中国は、ね、一つの省で8000万人、
はいはい、
調べたら、はい、江蘇省の GDP、
はい、
2018年はおよそ150兆円、
はい、
日本の最近の GDP がおよそ550兆円って、はい、やっぱり一つの省でこれだけやっぱ大きいんだなっていうのは、
はい、
あと大塚さん、はい、この江蘇省の中心都市、
はい、
蘇州っていうのは東洋のベネチアと。
そうです、はい、はい、
美しい都市なんです、
はい、そうですね。蘇州はですね、江蘇省の中で上海に一番近いところです、
うんうんうんうん、
はい、まさに東洋のベニス、
う
ん、美しい水魚とグルメがあります。
お、
はい、日本人の口にもよく合う絶品の蘇州のグルメもあります。よく皆さん思ってください。戦後の名曲蘇州夜曲と聞いてピンとくると思いますが、
はい、
はい、水郷だけでなく美しい庭園もあります。
あ、
はい、
いろんな方が蘇州夜曲はカバーされて歌われてますもんね。
そうですね、年配な方は多分皆さんご存知だと思います。
あ、はい、今大塚さんが江蘇料理、蘇州の料理、
はい、
教えてくれましたが、この中国の四大料理が四川料理、
はい、そうですね、
広東料理、
はい、
山東料理、
はい、
そしてこの江蘇料理なんですね。
江蘇料理ですね、江蘇料理、そうですね、味付けは主に塩味、
塩味、
はい、塩味が多くて、まあ四川料理と全然違います。
四川
は
料理
皆さんは辛いものです。
そうですよね、麻婆豆腐とか辛いイメージが、
はいはい、辛いです、はい、
江蘇料理は辛くは、
まあそんなに辛くないです。
うん、
はい、
こう代表的ななんかこう料理ってあるんですか？
江蘇省は、まあ、私してる範囲で南京市は南京ダックとか。
あ、はいはいはい、はい、北京ダックじゃなくて南京ダック。
南京ダックもあります。塩味と、はい、もう焼いた味、なんていうかな、焦げな匂いの味があって、すごく、
うん、
皆さんも好きです。
大塚さんは夜学で日本語を学ばれて通訳になられたということなんですが、はい、
そうです、
はい、日本語を勉強しようと思ったきっかけって何なんですか？
そうですね、はい、きっかけは仕事はですね、児童服装会社っていうところで、児童は子どもの服を、うん、
子どもたちの服を、
うん、作る会社に入って、
うん、
まあ最初は自分はおしゃれしたいと思って、うんうんうん、
はい、
日本語を勉強して、
はい、
日本の先進の技術を身につけて、
ほうほう、
自分で切り取りして、
はい、
うん、自分で切り取りして、うん、裁縫して、
あ、はいはいはい、
自分で、まあ、おしゃれして作って、はい、着るかなっていう最初のきっかけです。
うん、日本のファッションを学びたいとか。
そうです、はい、
それから日本語を勉強し始めてと。
そうです、はい、
最初日本語勉強した時はでも大変だったんじゃないですか？
そうですね、まあ、あの時は、まあ、仕事しながらでしたが、でも好きなことは大変は全然思わないですね。はい、もう人が寝てる時間で私が勉強している、すごくなんか得っていうかなっていうような、
自分から時間を有意に、
そう眠くなれば少し机の上で寝て、また目が覚めてまた続けるっていうこともしょっちゅうありました。
はい、あのそんな大塚さんはご結婚を機に日本に来日されましたが、その時の日本とか山梨の印象ってどんな印象がありますか？
そうですね、山梨、まずあの印象は山が多い。南京はあまり山が、
山ないんですね。
ないんです、そんなに。はいはい、で、まあ、富士山は綺麗っていうことはすごくびっくりです。見たことないこんな風景。
あのそんな大塚さんですが、こうやはり中国とまた日本って環境も全然違うと思うんですが、日本で生活していく上でご苦労されたこともやっぱあったんじゃないですか？
そうですね、まあほとんどの方が苦労じゃないかなってよく思いますが、私はですね、なんか苦労とは思ったことは特にありません。
あ、そうなんですか？
はい、なんか自分自身は苦労するつもりで日本に来たっていうことで、何も苦労と思ってなく、まあそれ当たり前、と思ってずっとこういうように生活してきました。まあ楽しみもいっぱいありまして、わからないこと、主人のお母さんにね、教えてもらったり、あの無人入れて無人入ったり、地域の人ともう仲良くさせてもらって、いろんな勉強できてます。
でもやっぱ苦労だと感じないのはやっぱ大塚さんのこの、あの人柄もあるんじゃないですかね。
ありがとうございます。
やっぱり話してて大塚さんやっぱ笑顔ですし、
本当に
楽しいです
し、苦労っていうかなっていう、これ当たり前じゃないかと、思うぐらい、そう、自分はそんなに苦労と思ってませんでした。
あの大塚さん、では明日から今大塚さんが携わられている中国残留邦人について詳しく伺えればと思います。最後に大塚さんの好きな曲、
平原綾香蘇州夜曲をお送りします。
はい、
大塚さんありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
明日もよろしくお願いします。
はい、こちらこそよろしくお願いいたします。